みんな天才かチャンネル日曜版。みんな天才化機構がお送りする聞くだけで人間離れしてしまうラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りします。収録は民伝スタジオです。皆さんおはようございます。ハリトです。
ミシュランエリです。
今日は人は冒険を嫌がるという話をします。
はい。
この冒険っていうところなんですけど、あの映画とかドラマで出てくるような冒険ではなくて、
うん、
今自分がいる安定した位置から動くっていうことを冒険です。これね、こういう冒険嫌がってる人多いんですよ。
うん。
何かね、新しいことをやろうとしても、
うん、
俺めんどくさいからやらないとか、
うんうん、
何かね、チャンスが来ても、
うん、
いや、俺できないからやらないとか、
うんうんうん、
自分が今ね、安定してる場所からね、
うん、
絶対動きたくないよっていうのをね、人は働かしてるんですよね。
うんうんうん、
民店でも、
うん、
合宿をやったじゃないですか。
うんうん、
で、海に行ったんですけど、
うん、
カヤックとかね、
うん、
を使って遊ぶんですよね。
うん、
ただね、そこで何人かが、
うん、
私めんどくさいからやらないって言って、うんうん、カヤックを先に降りてしまったんですよ。
うんうん、そういうことがあったよね。
うん
うん、まあ後になってまたね、楽しみよったけど ね、
そうですね、
結局はね、
うん
うん、
ただね、最初の一歩っていうのは時間かかったじゃないですか。
うん、
で、みんなが楽しそうに遊んでるのを見て、あ、じゃあ私もやってみような見ようかなっていう感じで動いていたので、
そうそうそう、うん、
やっぱりね、自分一人だときっかけがないのでね、
うん、
冒険は難しいのかもしれません。
うん、まあみんな不安定なことは嫌がるよね。
うん
うん、冒険ってなったら不安定になるけどね。うん、
で、何が起こるかわからないし
失敗して恥かくはもうからんしね。
そうそうそう、うん、で、後からやっぱやらなかったらよかったって後悔するかもしれないし、
うんうんうん、そういうことを考えて、大体の人が安定しとる方を選ぶわな。
はい。
うん、
わざわざ自分から動きに行こうとは思わないですよね。
うんうん。
で、それに近いのでよくあるのが、やっぱこう人がやったら自分もやるみたいなところあるじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
自分一人で絶対にやらないけど、まあ、あの人がやるなら俺もついて一緒にやろうかなとか。
そうそうそう。あのスキー合宿の時にね。
はい。
やったことのないお子さんがね、
はい、
いっぱいこう参加してくださって、
はい、
で理事長がやるんだったら僕もやる
じゃあ理事長やらないんだったらお前はどうするんだっていうことですね。
まあね、
たびたび出てくる月合宿ネタ。
そうそうそうそう
だけどそういうところで自分一人でもそういう新しいことにチャレンジできるようになったらいいですよね。
うん、そうだね。
で、そこで思うのが、失敗を恐れない子だとチャレンジするじゃないですか。
うん、
例えばスキー合宿だとこけようが何しようが、
うん、あ、そうそうそう、
滑る子はどんどん上にいて滑るし、
うんうん、
上級者コースもいや行けるだろうとかって言ってこう行きながら上手に滑ってたじゃないですか。
ね、そうそうそう
で、そういうスキーなんかだったらね、大したことないので、
うん、
別にこけながらって何か起こるわけじゃないじゃないですか。
うんうん、
だからそういうところからね、ちょっとずつこう失敗する楽しさっていうのも覚えていったらいいかもしれないですね。
エゴというね、失敗する楽しさですね。大概の人が失敗するのは楽しくないよね。
嫌がりますもんね。
うんうん、
ただ僕なんかはスキーで
こう顔からこけるのが面白かったりしますけど、ね、だってこう子供たちと一緒にリフトで上がって、
うん、
誰が先に行くかみたいなこう、
うん、
なんていうんですか、こうやり合いがあるんですよ。
いやそう
で僕が先に滑ることになって
、うん、
僕滑るんですこけるんですよね、
うん、
そうするとやっぱ笑われるじゃないですか、
うんうん、
そういうのが楽しさだと僕は思うんですけどね、
うんうんうん、そうだね、
うん
うん、ほんまよね、うん、下手くその時の方が楽しいよね。
そうそうそうそう、でそれでお互いに笑って終わったらいいじゃないですか、
うんうん、なんかあの自分のなんていうの、自分がいつも成功するかっこいい自分でいたいみたいな気持ちが強すぎるとね、
うん、
楽しさがわからんもんね。
そうですね、
うん、
で何か冒険をする時って新しいことをするわけじゃないですか、
うん、
だから今までの自分の経験で作ったイメージっていうのは必ずしも当てはまるわけじゃないんですよね、
うん、そうじゃない？
そう、スキーの話でいくと、スキーをやったことない子っていうのはスキーがわからないわけですよ、
うん、
ど
う
やって滑るかとか、
うん、
どうやってこう歩くかとか、
うん、
ただそれをね今までこう YouTube で見たとか、
うん、
テレビで見たとかっていう映像で頭でそこに自分を当てはめて作ってしまうと、
うん、
こう自分に苛立つというかね、くだらない怒りを出てくるじゃないですか。
くだらない怒りそうじゃね、うんうん、なんでうまくいかんのやみたいな。
そうそうそう、他人と自分をこう重ねてイコールにしてしまうというかね、
うんうん、そうよね、
うん、
あのこけた時に笑われて楽しいって思う人もおれば笑ったなって怒る人もおるよね、
うんうん、そこの違いってすごい大きいと思いますけどね。
そうじゃね、
あのスキー場なんでね他の方も滑ってる人いるんですけど、
うん、
あのこけて笑いながらやってる人もいるんですよね、
うんうん、
やっぱこう楽しさがすごく必要だと思いますけどね冒険にも、
うんうん、
だっていやいややってもしょうがないじゃないですか、
うんうん、あの冒険っていうのは未来っていうようなイメージもあるよね、
はい、
うんうん、未来は分かんないから尻込みして何も動かなくなるっていうのがと、うん、イコールなような気がするよね、
うん、その先どうなるか分からないし、だけど今動いたらなんか失敗したら嫌だしみたいで、
うん、
とりあえず今いる場所にこういようみたいな。
そうそうそうそう、うん、冒険好きな人はその不安定さも喜ぶよね、
うん
うん、で不安定さを喜ぶ人じゃないと未来のことに向かっていかれんわね。
そうですね、
うん、
で子供まあ、0歳からどんどん成長していくじゃなくて、
うん、
子供の時代って冒険なんですよね、
うん、冒険の時代
ですね。そう、新しい公園に遊びに行ってみるとか、
うん、
なんかこうサッカーボールで遊んでみるとか、
うん、
全部子供にとって初めてのことが多いんですよね、
うん、
ただその冒険、子供にとっての冒険を今すごい奪ってるような気もするんですよ、
うん、そうじゃね。
例えば公園でボールが使えないとか、
うん、
なんか野球するのに柔らかいボールじゃなくてダメよとか、
うんうん、
あとなんか小学校だと学外に出たらダメよとか、
うん、
いろいろその冒険を妨げるように周りが環境を作っているので、
うん、
まあ、それは新しいことを やらなくなりますよねって感じですよね、
うんうん、なんかあの幼児の時もね、
はい、
ちょっと歩くのでもこう手つないどったりとか、うん、こけるのを異様にこうね怖がって親の方が、
はい、
うん、で手出し足出し口出しをするけどね、
うん、でやらないとできるようになりませんもんね、
うん、
歩くのだってそうじゃないですか、
うん、
こう最初赤ちゃんがハイハイから急にスラスラ歩き出すの怖くないです
ね、
うん、ちゃんとプロセスを踏んでやるところをそのプロセスを今禁じたりだとか、
うん、
謎にこうスキップさせようとしたりだとか、
うんうんうん、そういうことはあるよね。
ありますね、
うん、だけ冒険が怖くなるよね、
うん
うん、
で小さい頃は何事も新しいことやるじゃないですか、
うん、
歩くにしてもなんか言葉を喋るにしても、
うん、
それが普通なのに成長していくにつれてその新しいことっていうのをやらなくなって、
うん、
言い訳したら済むようになってしまってるっていうのがあると思いますよ、
うんうんうん、そうね、
うん
うん、まあ現状維持したがるよね、まあ、子供だけじゃないよね、大人になると特にそうだよね。
そうですね、うん、まだ子供の方がそういう現状維持っていうのはあんまり働かないかもしれないですね、
うんうん、どんどん現状維持をしてしまうよね、
うん、
年取ったらね。
そうですね、
うん、冒険が怖い
って、うん、あと分かりやすいのがその定年が近い人だったらすごいこう安定路線行くじゃないですか、
うん、
新 新しいことは絶対にやらないし、自分が責任を負いたくないしみたいな感じで、そういう人と話すとそういうのがすごい見受けられるので、
うん、まあ気持ちは分からんでもない私
やっぱミシュランはこれからリージョンとして冒険をどんどんしていかないと、
あなた日々冒険じゃないよ認定なんで日々冒険
安定というものはない
ないですね、うんうん、古民家入手でいろんなことになってるし、
うん、ああいうのも全部冒険ですもんね、
うん、そうそう、
あの古民家触ったこと僕なんかもないんですけど、うん、とりあえずいろいろやってみるしかないじゃないですか、
うんうんうん、そうそう、なんかあの経営者って経営しょる人って冒険の部分が結構あるよね。
ああそうですね、その、うん、勤め人と違って会社の運命を考えないといけないですよね。
そうなんですよね、ブハハだって
だってそうじゃないですか、あの、うん、働いて給料もらって先を考えんでいいとはまた違うじゃないですか、
うんうんうん、
その業界なら業界でどうやって生き残るかっていうかね、
うん、
他の会社とは何が違うのかっていうのは明確にアピールしないといけないので、
うんうん、なんかあのコロナでみんなサバイバルをしたと思うわ、うん、いろんな会社がね、
はいはい、
うん、今やっとこうちょっと表面的には落ち着いてきたけど、なんか低め安定みたいな感じだけど
だからそれでいうとあの飲食店さんなんかすごい冒険でしたでしょうね。
そりゃそうだね、
だって閉めろとは言われるし、うん、だけど閉めてもお金は出ないし、
う
んうん、外国人いないしどうしようみたいなところでね。ただ見てて思ったのは、その飲食店でも地域に根付いてる飲食店ってあるじゃないですか、
うんうん、
そういうところはやっぱこう圧倒的に地盤が強いですね。
本当よ本当よ、地元感すごい、
うん、
ね、でそういうところはまた簡単に閉めるのよね、
うん
うん、そう閉めろって言われてもね、
うん、
なんとなくあけど
まあそこがないと困る人がいるっていうのはあるでしょうね。
そうそうそうそうそう、で地元に根付いてないところはさらっと閉めて、さらっともうおらんようになっちゃったりしたよね、
はい、
うん、
それでもこう頑張ってるところもあれば、うん、まあ、新メニューとかいろいろありますけど、
うん、
まあ、冒険ですよね、そういうのも、
うんうん、あれは強いられた冒険、
うん、あのずっとレールの上を走ってるわけじゃないじゃないですか、
うん、
あれなんか急にこうポイントが切り替わって、
うんうん、
本来あこっち行くようだったのに無理やりこっちに来てしまったっていうのはあるんですね。
そんな感じだったよね、うん、てかやっぱり冒険なりしとかんとこういう時に困るっていうことやな。
そうですね、
うん、
でそのさっき子供の話をしましたけど、
うん、
子供って遊んでるうちにそのお互いで競い合って上に行こうとするんですよ、
うんうんうん、
例えば木登りができる子がいて、うん、できない子がいたら、
うん、
できない子は木登りをしようとするんですよね、
はあはあはあ、
じゃないと鬼ごっこで不利になるとか、
うん、
いろいろあるんですよ
そう
鬼ごっこしていて、
うん、
木に登れない子が鬼になった場合、
うんうん、
木登りって勝ちじゃないですか。
ああそれはそうだよね
そういうところでどんどんこう新しいことをお互いに覚えていくというか、
うん
う
ん、
で子供のうちは適当でそのサッカー部もいれば野球部もいればで、
うん、
そのスポーツするにしても上手なやつっているので、
うん、
そういうのを真似するとか、
うんうん、
そういうちょっとした冒険っていうのは多いですね、
うんうん、そうね、冒険をすることによって成長していくし、
うん、
っていうところがあるよね、
はい、
うん、
だってその冒険をせずに生まれて、まあ、歩いて3歳ぐらいになって、
うん、
まあ、喋れるようになったと、
うんうん、
そこで止まったら変な話になりません、
うんうん、
体も動かさずにその3歳の知能のままで大きくなってしまってみたいな感じになったらおかしい話なので、
うんうん、
何かしらこう日々進化が必要ですよね、
うんうん、冒険してチャレンジしてちょっとずつ成長していくっていうことだよね、
うん
うん、まあ、そういうことで積み重なってきた自信っていうのを自己肯定感っていうんです。
おあ自分がこう、うん、できるとかそういう経験がっていうことですよね。
そうそうそう
そ
う、
今は乗り越えてきたものが、
うん、
自分の中の自信になったりだとか、
うんうん、そうそうそう、それがなくてその自己肯定感だけ伸ばそうっていうようなあのムーブメントがあるわけ、動きがあって、
はいはい、
でそれがね褒めて伸ばすっていうやつ、 うん、で子供を褒めまくって褒めれば自己肯定感がアップして、で物事がいろいろうまいこと運ぶようになるっていうような、その何塾とかそういうところのセミナーがね結構あるんだけど、
はい、
それっていうのは薄っぺらいよね。
薄っぺ、所詮上っ面だけですもんね、
うんうん、
その子を今までチャレンジして乗り越えた経験っていうのは、
うん、
あの頭にも残るし体にも残るじゃないですか、
うんうん、感覚とかね、
そうそうそうそう、うんうん、やっぱそういうのがあってからの自己肯定感だったら分かりますけど、
うんうん、
褒めてあすごいねっていうので作られたら、
うんうん、
絶対脆いですよね、
うん、すごいねすごいね、なんとかちゃんすごいね、わーみたいなのが
流行りなんですね。
そうそうそうそう、アホかって思うけどね、
うん、
いやそれがね、その受験なんかで失敗した子とかおるじゃん、
はい、
でそういう時ってその自己肯定感がズタボロになってるわけ、
うん、
でそういう時に自己肯定感をアップさせようって言って、でも頑張ったじゃないとか言っても全然アップせんじゃん、
はい、
うん、だけどね、なんかそうやって褒めて伸ばすとかそういうのって、まあ一部はええかもかなんけど、全否定するわけではないけど、それってやっぱり本当の自己肯定感アップではないよね。
そうですね、
うん、
その頑張るっていうのとできるっていうのはまた違いますからね、
うんうん、そうなんよね、
はい、
うん、
でその同じ経験を積むにしても、その自分がどういう、 こう心意気気持ちで取り組むかによって、うん、得られるものって違うじゃないですか、
うんうん、そうだね、
はい、
うん、同じことをしてもね、
うん、
向かっていく時のマインドが違うと受け取るものは違うわね。
違いますね、
うん、
で最近その民天基地のいろいろ改造やってるんですけど、
うん、
庭にちょっと面倒くさい植物が生えていてどうやってこう枯らそうかってすごいこう熱心に研究してるんですよ。
そうだね、
でそれもただ雑草抜くだけだったら簡単ですけど、うん、その家のことを考えたりだとかいろいろ先を考えるとその植物はかなり厄介なんですよね、
うんうんうん、酔ったね、
うん
うん、なんか基礎に入り込んでしもうとったら、それを安易に抜いてしもうたら、
そう家が崩れるし
笑い事じゃないよね。
ただ抜かんかったらそこからまた生えてくるしみたいな感じで、
うんうんうん、
だからその根っこを上手に枯れさせて、
うんうん、
基礎を無感情で枯れてくれたらいいなみたいな感じなんですけど、
チャレンジだね。
チャレンジです
もうね。
いや僕、まあ、都会に住んでたのでまさかそんなことやるとは思ってなかったですね、
うんうんうんうん、
だって目の前はちゃんと大通りでバスが走ってるところに住んでいたのに、
うんうんうん、
田舎へ入って、
うん、
水路でなんかわーって感じで、
そうよね、うん、
目の前に田んぼがあってとか、
うんうん、
その今までの環境とは全然違うので、
うん、田んぼしかないもんね、
うん、しかもその田んぼにオタマジャクシがいっぱいいるんですよ、
うん、普通じゃけどじゃけどいいよね、オタマジャクシがいっぱいおる田んぼっていうのね。
そうですね、でその生物が生きられるってことですもんね、
うんうんうん、農薬とかいっぱいまいとったら生きられんのって
。そうですね、
うん、オタマジャクシっていうか量見たらびっくりするだろ。
シャレにならん
シャレにならんぐらい、
あんなもんなんかなってちょっと正直ビビりましたもん、
うんうん、
もっとこう少なくて穏やかなんかなって思ったら
違う、
なんか一面そこらにこういっぱいいて、
そうそうそう、大量発生そこら中カエルだらけ、
うん、
うん、
でそのカエルをまたうちのシロが食べてみたいな感じで民伝基地をいろいろチャレンジすると面白いことばっかり起きますね、
うんうん、
でその基地の改装とか今からやっていくんですけど、
うん、
まあこれも今までの経験とは違うなということがあって、
うん、
畳1畳の大きさが想像してたよりちょっとでかいんですよね、
うんうんうん、大きかったよね、
うん、
あれ縦が何センチ、
縦190かな、で横は95でしたね、
はあはあ、一回り大きいんじゃない。
そうなんですよ、
もしかしてそれがスタンダードだったのかもしれんよ、
かもしれないですよ ね、
ね、
うん、でその畳って地域によって1畳の大きさが違うじゃないですか、
うんうん、
東京なんか小さいって言うし、
うんうん、本当やね、
うん、
アパートなんかだったらもっとちっちゃいよね。
ちっちゃいですね、
うん、あれ基準にならんじゃん、ほうじゃな、
シャレにならんで
しょ、あれね、ほんまよ。
ただ畳1畳っていう言葉を聞いても、うん、人によって思い浮かべる大きさが違うっていうことですもんね。
そうそうそうそう、だけ6畳間とか8畳間言うてもね、うん、全然違うよね。
10センチこう畳1畳が違うわけで全然違うじゃないですか。
うん、違うと思うわ。ああ大変だ、
民転基地はやるたびに何かこう想定外のことが
起こるよね。
起こって、
うん、この間水道管破裂してた想定外じゃがってね、うんうん、
もうそれも直してやってますけどね。
そうそう、うんうん、
ただその水道管破裂しても、
うん、
その今までこう似たようなことチャレンジしてたら、
うんうん、
水道管直すのも簡単なんですよね、
うんうんうん、
ただもし僕が今までそういうチャレンジをサボったりだとか、
うん、
逃げていたらその水道管破裂した時にわからないままで終わっていただろうし、
うんうんうんうん、そうですね、うん、なんか冒険とかチャレンジをしないっていうことは今の世界をずっと繰り返すっていうことだからね、
はい、
うん、現状の中でうろうろしとるいうことだもんね、うんうん、はい、うん、
あのもうずっとスケジュールが一緒ってことですもんね、
うん、そうそうそう、
そのスケジュール表を書き換えることなく、
うん、
ずっと使えてしまうみたいな、
うん、そうそうそう、毎日のサイクルが一緒とか、
うん
うん、まあ、1年のサイクルとかもあるけどもうほとんど変わらず、うん、これがねまたね面白いことにね、
はい、
その、まあ、チャレンジをするんだけど、
はい、
現状の中の延長線上のチャレンジだったら結局同じことの繰り返しになる。
あ、一歩踏み出してない
くて、その
手の届く範囲でこう、うん、わさわさやってるみたいな、
うんうん、だけどねこれが面白い例はね、
はい、
あの資格試験を取る人、
はい、
でなんか新しい生活を得たいなって思って資格試験に通って、ね、別の職業に就いたとしますが、でもその前と同じ生活を繰り返す、職業が変わっただけっていう人がね、大人が多いんです。深い話やけど、これまた今度しようと思うけどね。
今それを聞いて思ったのが、
うん、
最近の人はその管理職になりたくないとかっていう話があったりするじゃないですか、
うんうん、
なんかそういうのとも通じるかもしれないですね、
うん、なんかあの上の視点を持ちたくないというかね、
うん
うん
うん、で中間管理職って一番めんどくさいっちゃめんどくさいですけど、
うんうん、
その中間管理職の上があるじゃないですかまだ、
うんうん、
だからそういうところ行かないのかなっていうのは見て思いますけどね、
うん、
上行けるならどんどん上行った方がいいと思いますね。だって
そりゃあはるちゃんはね鋼鉄のような自己肯定感を持っとるけあれね、自己肯定感が低い人はね上に行こうとせんの
よ。そうなんですか。
うんうん、
やっぱそれも現状維持みたいな感じで、
そうそうそうそう、
今は別にそれでいけてるしいっかみたいな感じで、
うんうん、そうなんや。なんかあの自分の中でこう対話をしようよね、無意識のところでね、
はい、
でその無意識の自己評価っていうのが低いっていうのが自己肯定感だよね、
はい、
あので自己評価が低かったら上にはいかんわ、
うん
うん
うん、あ俺はそんな器じゃないしとかって言いながら、
そうそうそうそうそう、うん、そうなんよね。
でその冒険とかいろいろありますけど、やっぱなんかこういろいろ経験した方がいいですね、そういうのもね。そしたらこう気持ちも変わるじゃないですか、
うんうん、
でその新しいチャレンジも今までと同じこう法則が使えたりすることがあるんですよね。
あ
と根本的なところが変わらんかったりだとか、
うんうん、
なんかこう例えばですよ、
うん、
何がいいかな、ボクシングをやってみようとするじゃないですか、
うんうん、
でボクシングジムに行ってちゃんと挨拶をしてから始めるとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうのだけで結構変わると思いますけどね。
ああそうね、うん、挨拶っていうのはどこでも一緒だよね、
はい、
うん、
でそういうところだったら大きい声で挨拶した方が好かれたりするし、
うんうんうん、そうだね、
うん、で今挨拶をしない人って多いですけど、
うん、
挨拶結構基本というかね、うん、そこで見る人もいたりするので、
うん、そうね、
うんうん、まあ、このそういうところの冒険っていうのは男子と女子と違うのかもしれないですけど、
うんうん、
男子だったらとりあえずでかい声出すときはなんとかなるような気がしますけどね
もうなんか、
はい、
そういえば鬼丸さん声でかいよね。
大きいですね。あの声が小さくて人に通らないよりは声が大きくて人に通った方がいいと思いますけどね。
すごいね、ボソボソ言われてもね。
そうそう、で若いうち僕なんかもそうだと思いますけど、声が大きいと元気がいいねって言われるので、
そうじゃね、
そこはもっとこうがっつりやってもいいような気はしますけどね。
冒険するときには大きな声で行くんですか？
でこう落ち込んでるときって声大きくなってしないじゃないですか、ハブテてるときとか、
ハブテてるっていうのは拗ねてるとかね、
はい、こう腐ってるとか、
むぶれてるとか、
落ち込んでるとか、そういうのをこうまとめてると思うんですよね、
そうそう、
だからそういうところが結構抜けてる人も多いんじゃないかなと思いますけどね、
そうだね、
はい、まあ、挨拶一つで冒険も変わることがあるので、だってあの僕しまなみ海道最初に走った時があって、その時ってあの優しい大人がいて、こっちが挨拶したら話しかけてきてくれて、結局一緒に走ってくれたんですよ、やっぱそういうのもこうこっちがきっかけを作らないと生まれなかったので、
まあそれもチャレンジのうちよね。
そうですね、でそのこう小さいうちにやっておくと、その界隈で絶対ありえないような年齢でやっておくと、興味本位で声かけてくれる人もいれば、それで一緒にやろうかって思う人もいれば、いろいろするので、
その界隈ね、
そう、まあ、僕はそれがたまたまサイクリングだっただけですけど、もしかしたらそれがスキーであるかもしれないし、あとなんかミシュラン音楽系ですけど、音楽系でもあるかもしれないし、
そうね、なんかあの知らない人に声をかけるっていうのもなんか人によってはすごい抵抗感があるのでチャレンジになるかもね、
はい、
慣れちゃうと別にどうってことはないよね、
いやそれは早く慣れた方がいいですよね、あの民店合宿をした時にあれと思ったことがあって、エレベーターの中で挨拶するじゃないですか、でちょっとした話をするんですよね、ちょっと冷え込みましたねとか、そしたら一緒にエレベーター乗ってたその合宿に来ていた子供が、あの人知り合いなのって聞いてきたので、いやただのマンションの同じだけよって答えたんですけど、ただその子も普段マンションに住んでるはずなんですよね、ということはそういう会話をしないのかなって思ったわけですよ、
しないのでしょうね、
はい、
まあ、今はあの知らない人に声かけるのが危ないからやめときなさいっていうようなね、指導される過程もあるからね、
まあ、ただそれだと寂しい気はしますけどね、で知り合うまでどうするんやって思いません？すんないですだって、
まあね、
知り合わないと知ってる人にならないし、ただ知り合うためには声をかけるしかないしみたいな、まあ、そのバランスっていうのはあるんでしょうけど、もう知らないから声をかけてダメっていうのはなんか違う気がしますけどね、
そうだね、知らない人声、まあそうだね、はい、
ではちょっと盛り上がってきましたが、音楽を挟んでエンディングに入ります。
はい、
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、皆さん今回の話はどうだったでしょうか。まあ人はね冒険を嫌がるという話でしたけど、皆さんもねもしかしたらそういうところあるかもしれません、でね自分がね上に上がれば周りからのプレッシャーもきつくなったりだとか、そういうことって必ずあるんですよね、ただねそのプレッシャーに負けないようにいろいろな経験をもとに自己肯定感を高くしていきましょう、そしてこの詳しい話はみんな天才が機構のホームページに掲載しますので、ぜひ詳しくして知りたいよっていう方はアクセスしてください、
はい、
それではバイバイで締めますね、
はい、
せーのバイバイ、バイバイ。